69編、一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も主の御言葉で私たちを祝福し、強め、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
神よ、あなたの御前には静けさがあり、シオンには賛美があります。あなたに誓いが果たされますように。祈りを聞かれる方よ、身元にすべての肉なるものが参ります。トガが私を圧倒しています。しかしあなたは私たちの背きの罪を許してくださいます。幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住むその人は、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。私たちの救いの神よ、あなたは恐ろしい事柄をもって義のうちに私たちに応えられます。あなたは地のすべての果て果て、遠い大海の信頼の的です。あなたは御力によって山々を固く立て、力を帯びておられます。あなたは海のとどろき、その大波のとどろき、また国々の民の騒ぎを鎮められます。地の果て果てに住む者もあなたの数々の印を恐れます。あなたは明日と夕べの起こるところを高らかに歌うようにされます。あなたは地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の下ごしらえをし、彼らの穀物を作ってくださいます。地のあぜみぞを水で満たし、そのうねをならし、夕立で地を柔らかにし、その成長を祝福されます。あなたはその年に御恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。荒野の牧場は滴り、もろもろの丘も喜びをまとっています。牧草地は羊の群れを置き、もろもろの谷は穀物を多いとしています。人々は喜び叫んでいます。まことに歌を歌っています。
じゃあこの古説を見ると、私たちの救いの神よ、あなたは恐ろしい事柄を持って気のうちに私たちに応えられます。あなたは地のすべての果て果て、遠い大海の信頼の的です。気のうちに私たちに応えられます。私たちが魂が恵まれ、すべてが恵まれ、健やかになる。魂が恵まれるということは何か、義ということになることよ。義ということは主の前に立ってるその状態が義です。義ということはね、羊の辺に我がという、これが木ですね。だから私の上に小羊がおられることが木です。だから木のうちに全て応えられると、これがそのことですよね。だから木ということになるためには何が必要でしょう、ね。トガ祈りが必要ですよ。祈り、ね。一節から見ると、神よ、あなたは御前に静けさがあります、あり、シオンには賛美があります。あなたに誓いが果たされますように。祈りを聞かれる方、だから悔い改めの祈りですね。身元にすべての肉なるものが参ります。だから祈る、 祈る、祈ることで、祈とされますね。どのような祈りですか？悔い改めの祈りですね。トガが私を圧倒しています。トガが私を圧倒しています。精霊がね、ぐわーっと悔い改めるように、精霊の圧倒、ね、圧迫、心配、それが私たちに悔い改めを導くんですね。これは悔い改めなさい、悔い改めなさい、圧倒していると。トガが私圧倒しています。しかしあなたは私たちの背きの罪を許してくださいます。だから悔い改め、それで、この罪が許され、きっとされるんですね。幸いなこと、あなたが選び近寄せられた人、だから悔い改める人ですね。聖霊によって主が近寄せられる人です。だから悔い改めは主に近寄せられることでありますよ。主に近づく方法は悔い改めること以外はないの。あなたの大庭に住むその人、大庭は祭壇があるんでしょう。祭壇が十字架のこの地表がある、そのところで私たちが悔い改め、旋盤がある、祭壇と旋盤があるのが大庭です。そこで罪を悔い改める。私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。この聖なる宮の良いものは何でしょう？聖女と死聖女にあるものですよね。御言葉と祈りと聖霊、それですね。それで憐れみの御座、主の臨在です。そのことで満ち足りるって、これが木ですよ。木、その木の状態、これが魂が恵まれる人の祝福です。その祝福は具体的にこのようになりますね。6節、あなたは道からによって山々を固く立って力を帯びておられます。私とこう出会ってる気なる方、その方は力がある方、だから私たちを助けるんですね。あなたは海のとどろき、その大波のとどろき、また国々の民の騒ぎを鎮められます。これが力ある主が海に起こっている台風、それで津波、もうこれ全部沈めるって。この台風よ、大波よ、沈まれ、ヤギになった、これが気なる、ね、主の力です。それが私たちの中にあると言うんですね。だから私たちが気を、獲得することです。気の獲得は何？悔い改める以外はないのよ。悔い改めるために主の家に近寄せられる、主のもとに近寄せられる人は本当に幸せなもの、幸いな人であります。地の果てに住む者もあなたの数々の印を恐れます。あなたは朝と夕べの起こるところを高らかに歌うようにされます、ね、この場所がどんな場所でも主がその場所を守ってください。力ある見てて、だから台風、津波、地震、この自然界の全てをね沈めるって、これはもう霊的な部分にもあるんですよね。それで旧説、あなたは地を訪れ水を注ぎ、これを大いに豊かにされます。神の川が水で満ちています。 だからこれが、まあ、砂漠であるイスラエルにはもう水がとても欲しいんです。水ということは豊かさを意味するんですね。まだ神の川ということは聖霊の川ですよ。聖霊でまだ満たしてください。神の川は水で満ちています。あなたはこうして地の下に、こしらえをし彼らの穀物を作ってください。穀物、神様が食べ物を水で祝福し、果物また穀物ですね、それを豊かにする。魂が恵まれると自然環境がね、食い物がなくなる。もうパッタや食い物、食い尽くすパッタや、こういったものを沈める、追い出す、人との関係よ、人との関係。それで神様が、ね、自然界を、被害がないように。今中国はものすごい今被害が起こってるんですね。もう次々台風がそこ通って、まあ、大変らしいよね。だから昨日も言ったようにね、私たちが人を祝福すると祝福が自分に戻って帰る。人を呪って人をいじめ人を支配しようとするとそれが帰ってくる、地獄が帰ってくる。だから私たちは、ね、人を祝福する、神様賛美し人を祝福する、そのことが全部自分に戻る、ね、だから魂が恵まれるとすべての自然が恵まれ、財産が恵まれ、守られ祝福されるということよね。これは聖書よ、聖書、聖書がそのように言われる。まだ聖霊充満、命の川ですね、神の川というのは命の川、聖霊充満、霊的にも実を結ぶんです。出世す地の汗水を水で満たし、その畝を鳴らし、夕立で地を柔らかにし、すべて柔らかにする。ハレルヤ。その成長を祝福されます。誰が？人間が、主が、ね、だから気なる主と私たちが悔い改めて一つになるとこのようにすべてが成長する、神様がそのように祝福を与えるって、あなたはその年に恵みの冠をかぶらせ、あなたの通られた後には油が滴っています。あなたが通られたら油が滴って、聖霊充満、油充満、豊かさ充満、油は豊かさを意味するね。荒野の牧場は滴り、もろもろの丘も喜び惑っていますね。荒野の牧場よ、荒野の牧場、守るものがあんまりないんでしょう。大神や熊や獅子がいる、そのところでも、ね、神様がもろもろの丘も喜びで惑ってる。全部主が成長し、成長させ守ってください、ね。13節は牧草地は羊の群れを着、もろもろの谷は穀物を覆っています。人々は喜び叫んでいます。あんまりにも嬉しくて喜んで叫んでる、まことに歌を歌っています。だから個人もね、まだ こう多くの人々も悔い改めて死の前に立つことが祝福よ。神様はその人々を祝福してくださる。だから魂が恵まれると全てが恵まれ健やかになります。人が喜ぶからもっともっと健康になるよね。じゃあ第一ヨハネの手紙に行きましょう。一節、
初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、
じゃあ命の言葉、このヨハネはイエス・キリストですね。イエス・キリスト人間となって来られた、御言葉が人間となって来られたイエス・キリスト、命の言葉についてヨハネは聞いた、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見手で触った、御言葉が人格よ。今も御言葉が人格なの。だからこの方がイエス・キリストになってるからね、今は聖霊によって私たちに聖霊様人格よ。だから私たちは聖霊様御言葉ですね。聖霊様御言葉です。御言葉を触る、じっと見る、御言葉を見る、御言葉を味わう、目で見る、目で見、耳で聞く、鼻で書く、口で味わう、手で触る、ハグする、ね、信玄一生を見るとね、この御言葉、知恵が私を呼ぶとかそのように言ってるんでしょう。御言葉を人格として、これが聖霊よ、聖霊。だから聖霊、御言葉とこう交わってる、そのヨハネを見るんですね。二節、
この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって私たちに表された永遠の命です。
この御言葉が、この私たちに現れたと、イエス・キリストですね、自分たちがそれを体験したと、この永遠の命、この命が現れ、私たちがそれを見たのです、触ったんです、味わったんです。皆さん今もね、聖書を読むときにそのようにしてください。聖書は人格ですから、聖霊によってバーンと立って味わって触って、ハグして、聖書をねこのように見るんだよ。命を交わる、聖書と交わる、永遠の命ね、あなた方にこの永遠の命を伝えます、ね、自分がこうね見てるんですね、味わってるんですね、聞いてるんですね、このこと、いや私は体験したよ、私がこの御言葉をで癒されたよ、私が慰められた、こうね御言葉が私はハグした、私は安守した、このようなね、こうだからただ目で見るんじゃなくてね、この聖霊で生きてる、このヨハネはこう目で見る、あれあなた方は私を目で見たから信じるか、見ないで信じる者がもっと幸いだ。目で見ない、この肉眼で見ないのに分かる、これは聖霊でしょ、私たちを意味するね。だからいつも御言葉を読むときに聖霊によって読んで、ね、永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって私たちに表された永遠の命、 これはイエス・キリストです。だから聖書を読むときにいつもイエスを思いなさいね。3節、
私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです、
うん、だから私たちの見たこと聞いたことあなた方に伝える。彼はもうイエス様の弟子だったからね。しかし私たちはその弟子よりもっと幸いな立場よ。聖霊がおられるからですよ。このヨハネは御父と御子イエス・キリストの交わりだと言ったけど、私たちは御父と御子と御霊との交わりよ。感動がない、感動がワクワクするんじゃない、ね、本当に聖書がこんなに素晴らしい祝福だ、うん、交わって、私がこのように交わってね、皆さんとこのようにこれは証し交わるんですね。その興奮、わあ聖書の御言葉を味わった、聞いた、目で見た、触った、うん、食べた。四節、
私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです、
うん、だからヨハネの喜びが互いに伝わること、それを願ったと言うんですね。五節、
神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです、
うん、神は光だと。だから御言葉は光です、うん、御言葉は聖霊です、光です、うん、三位一体神様です、うん、それを、うん、もう味わって、この見ると暗いところがないよ、御言葉はね、うん、イエス様は暗いところがない。6節、
もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません、
うん、だから神様と交わり、この御言葉光ですね、光と交わりをすると言いながら闇の中を歩んでいる、闇の中を歩んでいる、御言葉と全然違うそのところを歩んでる、それができないって、真理を行ってはいません。7節、
しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます、
うん、だからこの光の中で歩んで交わり、一緒に歩むね、エノクが主と共に歩んだ。どのように歩んだか、御言葉と共に歩んだ、聖霊の臨在と共に歩んだ、真に光と共に歩んだ、そうすると互いが交わりがあるって、この交わりを保ち、イエス、御子、イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。きっとするんで、交わり、交わりの方法は何でしょう。今から書いてある悔い改めよ、悔い改め。八節、
もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません、
うん、だから真理という光は私たちを照らします。あなたはね、塵だよ、あなたは何の力もない、あなたが頑張って宗教の努力によって絶対救われない、これが聖書が言ってる。この私たちは真理の御言葉、イエス・キリストの光を幕屋として見てるんですけど、 幕屋の囲いを見るとね、白いこうカーテンですね、2メートル50センチ、人間が絶対犯すことができないその領域ですよ。しかし自分でこれを乗り越えたとすれば、これは盗人泥棒だと、だから玄関イエス・キリスト通らないと全部泥棒強盗だと主が言われるんですね。だからこれを分かっている、私たちは絶対自分の自力では、宗教的な努力ではこれを乗り越えないんだ、朝原がもう座ってジャンプをしたと、もう2メートルジャンプしたか分からないけど、それできっと認められない、昨日家内と病院に行ってたんですけどね、病院で久しぶりテレビを見ました。待ち時間がものすごい長かったから、魔術師がね、あのような黄金の時間に魔術者が4人出て、なんか自分たちのあれを自慢する、わあ驚く、コインがここにあったけどこっちにあるまあみんなが驚いてる、魔術師、使徒の働き8章で出るような魔術師シモンというような人を驚かせる、テレビで出る、私は吐き気がする、ずっと異言で祈ってあとは見なくなったけど、それで何だそれが、人を救われるか、魔術で人の目を騙すことだけ、偉大な力だそう褒めてるけど何もないのよ、人を騙すことのサタンの暗闇よ、それをね人々が全部騙されてテレビで見てる、そこは真理がないのよ。真理は何か、私たちは塵だ、私たちは罪人だ、私たちはもう荒野だ、だから主はこのように言われますね、あなた方エジプトの奴隷であったことを思い出しなさい、これが真理なの。それはね主の力が現れて、そこで杉越の祭りがあって、そこから解放されてる。だからこの幕屋を見るとね、私が私になったのは主の恵みであります、この悔い改め、から、ね、自分はもう罪がないと、罪がないとすればね、エデンを失うことはなかったでしょう。しかし私たちの先祖代々、罪人よ、それを教える、ね、真理が。しかし宗教にまみれている人たちは自分の実力、宗教のこの努力、それを自慢するのよ。だから自分は罪がないと言ってる。聖書はあなた方は救いが必要だ、イエス・キリストが必要だということを教えるのが、真理でありますよ。だから私はイエス様が必要である、罪人である、その罪が許されたら神様の祝福を受ける、エデンのところに入って守られる、救世主。
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます、
だからこれが祝福ですよね、自分が罪があると、それはもう聖霊の照らし以外はできないのよ。聖霊様が御言葉を、聖霊様が光ってる、私良心に語る、直感に語る、それでああ私がこの御言葉とこのように違いがあるけど、聖霊におらないとね、 こう触ったり味わったり目で見たり、それができないのよね。だから悔い改めようとしない。聖書括弧聖書ね、この韓国にもたくさん聖書括弧があるんですけどね、あの括弧中学校高校、宣教師たちが建てたものがたくさんある。今チャーチスクールにまた変わってるけど、彼らがねもうダメになったから。じゃあその学校で賛美歌一曲歌ったり、使徒信条を学んだり、主の祈りをしたり、聖書一箇所二箇所学んで、なんかその人々が一番難しいよ、伝道しても。いや私はその学校出ましたよ、私は西南学校出ましたとか言ってる。伝道してみたらね、ああ私は西南で聖書を学んだとか。学んで何だ、学んだらそれが私たちに、悔い改めるように導くんですよ。自分は罪人で、イエス・キリストが必要で、恵みが必要であること、それで悔い改めるように導くんですよ。しかし今の宗教というものは、宗教教育は、人間の素晴らしさだけ褒める、暗記して、精霊の光が必要よ、精霊の光。だから、精霊の光が照らしたら、主よ私は罪深いものです、私から離れてください、ペテロのようにね。ペテロがこの世に出会ったんですよね。このヨハネもすごい人でしたよ、雷の人でした。あるところに行ったら、人々が福音を聞かないんです。イエス様に、イエス様ここで火を下しましょう、全部燃やしてしまいましょうと言った人だよ、短気な人よ、ヨハネが。しかし今から見るとね、悔い改めを通して主と味わって、主を触って、結果は何か、彼が悔い改めて、ああ自分が短気だ、自分が愛がない、けどこの人が愛の人になるんですよ。今からもうずっと愛の話、ヨハネの手紙はそのような手紙です。短気な人が、雷の人がね、豊かな柔和な人、愛の人に変わってる。これは何か、悔い改め、自分をいつも光に照らされて、ああ情けない私は。まあペテロはいつもイエス様からね、教えられて、すぐ教えられて、ね、下がれサタンとも言われるほど、けど親しかったからね、近づいた。しかしイスカリオとユダはいつも自分が正しかったから、イエス様が指摘をしなかった。彼に指摘したらイエス様の首を絞めたでしょう、すぐ。だからそのような人々には主の霊の世界がね、開かれないね。開かれたら、ああ私は罪深いものだ。だから私たちがね、このように、精霊の光、御言葉の光で、知識じゃなくてね、味わう、交わる光で、それ、そうするとね、自分の言った話とか、それで非常に嘆く、やっぱり私が愛のない人だ、それで悔い改め、主を愛をください、だからこのように変わったのよ、ね、 もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。偉そうになる人は神の御言葉はないからよ。アダマにはあるよ、たくさん。もう、パリサイ人たちはもう聖書全部覚えたのよ、旧約聖書。けどイエス様から一番叱られてる。災いがある、災いがある。だから御言葉がある、味ある、触る、そのことは何でしょう。悔い改めよ。だから私たちは御言葉を読んで自分の罪を言い表す。主よ、御言葉はこれなんだけど私はこれにならなかった、助けてください。その交わりよ、その交わり。私は罪がない、それは自分が神と同じよ、同じレベル。その人には主が近づかないのよ、離さないのよ。じゃあ私たちが罪を悔い改めると魂が恵まれ、すべての点で恵まれ、健やかになります。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。